で時々散歩に出ることがあります。今私は一切の公職を引いておりますから時間は比較的あるんですよね。老人フリーターとか言って午前中ボーンとして新聞読んで眠りしてる。あの時間もちょっと楽しいって思いますね。今まで長生きしてよかったと思ロマンがあるから出かけていくんです。でそういう時はね、やっぱり盛り場に行きますね。駅前とか盛り場に。最近それが気がついたことなんですけども、皆さんものすごい急ぎ足で歩いてくるんですよ。で顔が断然に現れてくるんですね。あってくるスーッと落ちるんです。でその顔が大体緊張してますね。難しい顔してますね。笑顔を見せて歩いてる人もほとんどおりませんよ。今日はですです今日は笑顔だったりする。大体大阪駅とか東京駅とか盛り場に行きますと人はものすごいスピードがあるんです。緊張した顔が完全に現れる。でもその中で時々ゆっくり歩いてる人もいるんですよ。ゆっくり歩いてる人もとぼとぼと歩いてきてスーッと空を通り過ぎて、だから後ろからゆっくり歩いて、私もそういう時にゆっくり歩いてるんです。通り過ぎて、このね、ゆっくりとぼとぼと歩いている人の背中が表情があるんですよ。顔の緊張した声がはるかにこの背中にいろんな表情があるってことも最近気がつきました。温かい背中があります。もちろんとぼとぼ歩いていても寂しい背中があります。悲しい背中が、不思議にこれが見えるんですね。若い人の背中も年取った人の背中もそれぞれ個性があります。むしろ顔に個性がなくなってきて、不思議なことが気がつきました。それでですね、はっと思ったんですが、最近ちょっと良寛さんのことについて研究したり話をさせられたりする機会があって、良寛の木造っていうのをちょっといくつかじっくり見る機会がありました。羊羹像っていうのはこれ特徴がありましてですね、背中が実に美しい背中になっています。代表的なものを一つ申しますと、羊羹さんというと安田幸彦の有名な木彫像、これに痩せた羊羹さんがスッと前かがみになって背中をスッと見ます。そして書を読んで一体歌を書いていたり、そういう雰囲気、前面よりは背中に魅力がある。これで岡山に行きまして平口伝中さんの美術館に行って、これはびっくりしました。その素晴らしいですね。107歳までやっぱり生きて、そして彫刻をされた素晴らしい世界だと感動してきたので、尾上福郎さんの漢字師匠とっていうそうなんで、これはスパラバになってふんどしだけをやったら、そのモデルにした実際の小野菊五郎さんの肉体を見て写真を撮って、それで自分でそれをそのままモデルにして、その素像までちゃんと見てましたね。これだけ背中がすごいんだよ。でその平虫伝中の作った羊羹の木彫があったら素晴らしいんです。こんなもんですけど、いかに背中に集中しているかっていうのがありましたね。でそれが重なったんですよ、そういうこと。それからね、これは随分以前になりますが、京都のですね、六波羅蜜寺ってお寺があるんです。侍従の御本山の人で、あそこに空也上人の木彫像ってのがあって、これ皆さんご存知だと思います。空也上人っていうのは平安時代中期にですね、仏像を唱えて、そうそう、七中を唱えて歩いた阿弥陀聖人というのがですね、その木彫像というのは口からこう針金を出してですね、で6体の阿弥陀如来像を作ってるんですよ。いかにもその生阿弥陀の品の阿弥陀をずっと唱えながら歩いてるっていうのは針金で表現してる。で最初私は六波羅蜜寺であそこ宝物館に安置されておりまして、正面からしか見ていなかった。 正面像は確かにですね、金庫をぶら下げて、で鹿の衣をつけて、で火星杖を持って、でこう叩きながら歩いている、そういう姿が見える。それしか見ていなかったんですが、これも二十数年前、東京の東急デパートでですね、この六割美術展という展覧会を見に行ったんです。そしたらその紅葉商人木彫像が出ておりまして、その展示の仕方が素晴らしかったですね。この五本堂の2倍ぐらいの広さの大きな大広間、中央にその紅葉商人像ただ一体置いてるという。普通の展覧会だってなんかただからただと並べてるでしょ。ああいう展覧会では何を見ても心に残らない。いや見せ方が下手ですよね、日本というのは。たくさん見せりゃいい。とその前に行列を作ってくれるでしょ。お互いに話をしながらね。これ以上は言いませんその信長光秀伝っていうのはその一体だけ見てくださいっていうのが確かだな。そばに行ってぐるっと回ってみたら背中が素晴らしい。その遍歴をし、遊行をして歩いて修行をして念仏を広めている人は体がどうかと全身が見えるわけですよ。しかもそれは背中から腰にかけて足腰にかけての筋肉の表現、骨の表現の仕方っていうのはいかにその人間の存在感をリアルに表現するかっていうことがあれも忘れられませんね。何十年経ってもあれ印象は消えていかない。それは背中、40年いつの間にかの背中の魅力ってのを忘れているのだろうかということを考えるようになった、ね、それでふっと思い出して、中世に描かれた偉いお坊さん方の絵巻物をちょっと撮ってみたんですよね。でその代表的なものの一つに西行法師絵巻っていうのがあるんですよ。西行さんもですね、一生の間日本全国を旅をして歩いた方ですよ。四国にまで来てるんですよ、ね。まあ、あの人の旅というのは鎌倉から平泉にかけて旅をして大旅行をずっとやっておりますけれども、吉野の山に入って桜をめでる、まあ、そういう四季それぞれ西行が日本の山が豊かな印度を歩いているその歌をポツンポツンと典型的に描きながら作ったこの西行法師絵巻。これがですね、ほとんど西行さんの顔を正面から描いてない。横顔か後ろ姿全部だから西行さんの顔がどんな表情をしているかっていうのは絵巻ではよくわからない。源氏物語絵巻みたいにちょっと線が引いてるだけで目がある。ところがその背中がですね、柔らかくて丸く背中してますよ、最後は。それが衣川学園っていうかな、雪の山に入っていくときには、その雪に半分体を埋めるような形で歩いていく。それでも背中だけはっきり見える。背中の魅力って最後。だから歩きに歩いた人間の魅力ってやっぱり美しい背中を見せているんだなっていうのは、あの絵の手だけ見るという。優しくてなる。ところがですね、もう一つほとんど同時代に描かれた一辺上人の絵巻っていうのは、一辺にひじり絵っていうのがあるんですよ。あれ一辺さんも四国には全部ってますよね、松山に関連する。でこの一辺ひじり絵に出てくる一辺さんってのは背が高いんですよ。足が入ってるんですよ。色は真っ黒ですよ。怖い、偉人のような顔ですね、一辺さんっていう。印象的な背中がピッと絶壁のようです。なんていうか立っているというかな、筋が通っているという。これもですね、その一辺さんっていう人物は背中を見ただけで分かるような気がする。西行法師絵巻と一辺ひじり絵を並べながら、お二人の同時代を生きた。山野を歩きに歩いて民衆に念仏を説いて歩いた方々の背中がどういうものかという気がするとですね、山野の丸い背中、温かい、それから一辺さんの水準に効いたったような恐ろしいような気迫のこもった背中があるんですね。そういうことを考えながら街を散歩したんです。だんだん ダウンさんの背中に注意が向くように、いい背中をして歩いている人は大体中高年以上の方なんですね。やっぱさすが我が国の伝統文化というか、中高年の方はこの背中に生きている、これは大事にしなきゃいけないなと思うんですよ。私はもう今何も仕事していませんけれども、7、8年前から大学で教えておりました。教頭教師にですね、100人、200人の大教室の教え方を聞いてくるんですよ。そしたら、なんか、死後は、すぐは、携帯は持ってない、子供たち全然落ちてない。100人超えたら、もうお手上げですよね。大学の教師、みんなそれで悪戦苦闘していると思います。非常にお気の毒だと思っておりますが。それでもなんとかしなきゃいけないというふうに思いまして、一計を案じたんです。やめる数年前になります。それは教室に入っていくとですね、まず背筋を伸ばして姿勢を正せ、これやってくれませんよ、今の子供たちは。みんなこんな格好ですよ背中丸まって、ね、それでなんとかまあやっぱり背筋を伸ばして肩から力を抜いて頭を引いて言われたんですよ。それで5分間、5分間言い続けてると、なんとなしが正直ですね。まあ、言われるから仕方がないかって、実際と話してます。で、まあ、それでだんだんちょっと落ち着いてきた段階で、今度は、深呼吸って言うんです。大体見てると、喉呼吸か胸呼吸しかしてないんですね。だから、息を吸って、ゆっくり息を吐き出すんです。いうことを教えて、やっぱ5分ぐらいかかりますよね。それを正せないで5分、深呼吸で5分、10分それでなっちゃってるんですよね。でちょっといたずら心を見ました。目をつぶれって思います姿勢を正して呼吸を正して、で物を考えるためにはいっぺんやっぱり沈黙をする、目をつぶる、瞑想するっていうことが大切。ところが目をつぶらないみんな薄目を開けてる薄目を開けて右見たり左見たりしてる姿勢が崩れるわ、呼吸も崩れてる。でもう一遍姿勢を正して深呼吸、目をつぶれ、これで15分ぐらいかかりますだんだん静かになってます。でそうなった時にですね、物を考えるってはこれからなんだ。そういう姿勢になったとき、初めて一人で物を考えるってことができるようになるんです。こういうことにしたんですね。しかしこれは重大な問題。もう今の30代以下の若者たちは、このライフスタイルを忘れ去ってしまって。その姿勢を正すっていうところから背中の立派な美しい背中になるっていう問題につながっていくわけですよね。実は私は若い頃から病気がちで、よく病院には通っていました。通院しているときはですね、診察して待っていて、呼ばれて入っていってお医者さんと対面するわけですよね。でもお医者さんから聴診器を当てられて、自分の体調を聞かれたりして、で問答、会話を交わして、それで注射をしてもらったり、処方箋を書いてもらったりして入って。通院しているときは、お医者さんと私の関係はあくまでも対面の関係で、カウントパートを合わせて、私も自分の顔を合わせて、背中を見せるわけですけれども、お医者さんは顔しか見せない。ところがやがて大病をして入院をすることになりました。1週間10日入院しているとですね、あるいは今年の場合に1ヶ月、最高の場合4ヶ月にしたことがあるんです。大体病院というのは午後5時を過ぎると何もなくすることはなくなるんですよね。食事が大体5時に出て終わって、誰も来ない。寂しい、孤独な、退屈な時間を耐えなきゃいけないんです。眠れませんよ。認証になるのは当たり前だ。 だけど それまでは午後はですね、お医者さんが配信してくる、看護師さんが何度かやってくるような処置をしてくる、点滴に感じるものじゃない、これをやるんで、その時に初めて気がついたんですが、お医者さんと看護師さん、病室に入ってこられて病人である私を見て、お帰りになるお帰りになる時に背中を見せるんですよね、お医者さん。冷たい背中優しい背中の時もありますよ、大体冷たい背中たまーん夜の長い時間を耐えるためにはですね、やっぱりお医者さんにしても看護師さんにしても耐える時もその背中をもうちょっと構えてほしいなってだんだん思うよ、そういう記憶が重なりました。そういう点でも、まあ、背中の意味っていうのは時々感じます友人とあるいは悩み事を持ってきて相談事を問いかけてくる人と会うときもある、1時間しゃべり、2時間しゃべり、気まずい関係になるときもあります、怒りが信頼に起こってくるときもある、でそういうときにですね、やっぱり時間が来て分からない、その時に去っていく人の背中を見てハッと思ったと思うんですよね。ああ、とにかく自分と会って満足して帰っていってもらえているなと思う時と、自分に強烈な反発を示しながら帰っていく背中があるんですよね。で、そういう時果たして自分はどんな背中を見せているんだろうかなと反省する。やっぱりその背中で生きる人生っていうのは大事だ。我々はその顔ばっかり、相手の顔ばっかり見て生活して、生活せざるを得ないような状況に追い込まれているということを痛感いたしますね。で、そういうことがありますから、先ほどちょっと申しましたけど、時々私はおのおの見に行くんですよ。おのおの舞台って素晴らしい背中が展開するんですよ。初めは気がつかなかった。寝てますね、だいたい退屈してる。大体5分ぐらい見てて退屈になって寝てる。ある時ですね、終わりかけた頃パッと目が覚める、大体今終わりかけると目が覚めるんですよそうすると来てが舞台に出てきて、来てって大体亡霊ですからね、自分の英雄英雄の時代を思い出して口説いて不平不満のありったけを喋って嘆いて舞い踊る、だんだん気持ちがしまってくるんですよね。そしたら脇に脇の層っていうのは、私がじっと聞いてるから、皆さんがじっと聞いてくださるから、私も調子に乗って喋ってる気持ちが集まってるんですけどね、聞いてくださる方がいいがとてもとてもで、脳の場合にはそれをものすごく純化されたんですよ。仕事に徹してますよ、脇の層って。言いたい放題言ってしても大変で、その後は今度は連れが来てる、自宅するという橋がかり、一の町、二の町、三の町、最後に脇がやっぱり背中を見せて、そのしての背中、脇の背中、連れの背中、それぞれ個性があるんですよ。前かがみになってですね、丸い背中、スルッと立って一辺に広げよう、あれみんな同じ背中じゃないっていうことはあるけど、はっと気がついて、あそこでやっぱり最後の最後の場面をその場面で自分を表現しようとして役者になった。それはしてや脇だけではありません。その後に地方なさって歌いを歌った方、続けを歌った方が静かにさ、この背中はまたそれぞれ違う。それは集団で去っていくんじゃない、一人一人が一人一人の背中を見せながら去っていく、すごいドラマですよ。近代劇にそんな場面ありませんでしょ。パーッと幕が閉じる、パーッと幕が降りて終わりですよ。で、その幕が降りてから出演者が全体が現れて客席に向かって挨拶をする。だから音楽の場合にはそれでアンコールなんて言うと、アンコールなんて起こりようがないと思うっていうのは、去っていく姿がクライマックス、人生のクライマックスを表現した一人一人です。あそこに自立した一人
はい、どうもありがとうございました。ちょうど合図がなかったら10分ぐらい通過だったかなと思いますけど、たまたま合図がありましたから、これで終わってしまいます。